こんにちは、マルコです。マルコのつぶやき始まります。はい、皆さんこんにちは。3月21日土曜日になりました。いかがお過ごしでしょうか。昨日はですね、勝間塾の月例会というものに参加してまいりました。月例会というのは、勝間和代さんご自身がですね、セミナーをしてくださる月に1回の機会になります。で、こちらは、会場に行ってですね、実際に勝間さんのお話を2時間聞いて、いろいろなワークをしてというような時間を過ごすことができるんですけれども、月例会の前に、私の読書会を行ったり、月例会の後には、お友達とですね、勝間塾の月例会の内容について、感想を話し合ったりして、非常に濃い1日を過ごしました。ですので、昨日はですね、学んだことが本当に多い一日だったので、そちらを、皆さんに今日は共有したいと思います。はい。で、昨日の、全体を通してですね、私が一番、印象に残った言葉は、勝間さんがですね、何度も何度も繰り返しおっしゃっていた言葉は相続ができず、そして持ち運べる資産であるということです。月例会にはですね、必ず一つテーマが定められておりまして、昨日のテーマは言葉だったんですね。で、先日私が YouTube で動画をアップしたのも、この課題に対する私なりの答えだったんですけれども、お金を生み出す、誰かに買ってもらえるような言葉を YouTube にアップしてくださいというのが課題でした。はい。で、昨日はですね、その課題に対する、レビューと、実際に、勝間さんがお考えになっている言葉、お金になる言葉、お金を生まない言葉についての、講義があったわけなんですけれども、やはりですね、言葉っていうのはその人自身を表すものなんですよね。ですので、例えば私がでも、だって、だけどとかこういうネガティブな言葉ばっかりを言っていたら、きっとマルコという人間はすっごいネガティブな人なんだろうなっていう風な印象を皆さんは抱かれると思います。しかし、私が嬉しい、楽しい、そうだな、あとは美味しいとか好きとか、わーすごいとかですね、こういう、ポジティブな言葉をたくさん発している人だったら、私のイメージはおそらく、明るくて親しみやすくてポジティブで、一緒にいるだけで、いい影響を受けそうな人というような印象を抱いていただけるんではないでしょうか。言霊というのは昔からよく言われますけれども、やはりその私たちが発する言葉には魂がこもっているんですよね。なので、私たちが、そうだな、ネガティブな考えを抱いてしまうのは仕方がないと思うんですけれども、それを実際に言葉に出して他人に聞いてもらうか否かっていうのはまた別問題だと思うんですよね。もしもあなたが、そして私が他の人に対して、わあ、この人とっても明るくて楽しそうっていう印象を抱いてほしいのであれば、自分から発する言葉はできる限りポジティブなもの、前向きなもの、みんなを元気にさせるようなものというようなものに、限定して発していくべきなんではないかなというふうに思いました。うん、そうですね。言葉って結構大事ですよね。私もこの音声入力を、音声配信をする際にですね、とか、あーとか、うーとか、そういうつなぎ言葉をあまり入れないように努力して話すようになりました。このように少し、気を使うだけでもですね、皆さんに聞いていただきやすさとか、皆さんが私に抱く印象ってすごく変わってくると思うんですよ。ですので、今日一日もしこの音声配信を聞かれた方はですね、できるだけポジティブな言葉を口から発するようにしてもらえればなと思います。そうすると自ずと、ご自身の気持ちも前向きに明るくなっていくのではないでしょうか。はい。そして、次にですね、印象に残ったことは、こちらは読書会からなんですけれども、昨日の読書会のテーマは自分の力で稼ぐというものでした。で、5名の方に集まっていただきまして、皆さんそれぞれに違う本を持ってきていただいたんですけれども、その中でも特に印象に残った本がですね、ダニエル・ピンクさんが書かれて、大前健一さんが翻訳されたハイコンセプトという本です。副題は新しいことを考え出す人の時代というものでした。この本はですね、2006年に発刊されたにもかかわらず、未だ色褪せることのないというかですね、未だ今2020年に私が読んでも学ぶことが多い一冊だと感じました。 特に何が、学びになったかと言いますとですね、この新しいことを考え出す人の時代という副題にもあるように、これからの、事業については、どのような感性が必要なのかということを6つに分けて書いてもらってるわけなんですね。一つ一つ紹介しますと、デザイン、物語、全体の調和、共感、遊び心、生きがい、この6つでした。今の時代に、できるだけその事業にはストーリーがあった方がいいっていうのはとてもよく聞くものですが、2006年時点でダニエル・ピンクさんがこの、事業にはストーリーが必要であるっていうふうに話されていたことに私はびっくり。そう、未来を見抜く力にとても驚いています。そして、それと同時に考えたのが、私のこの読書会ですとか副業にはこの6つの感性があるかなということを考えさせられたんですね。そうですね。まあ、ストーリーというのは本を通して人と新しい本と出会ってみんなといろいろ共有していこうというようなものがあるかなというふうに思うんですけれども、そうですね。まあ、デザインとか遊び心とか、このあたりをもう少しですね、埋めていきたいなというふうに思わさせられた次第なんです。はい。たったの1時間半で、5名が集まって5冊の本を紹介し合うという回なんですけれども、皆さんに持ってきていただいた本、それぞれがですね、自分の力で稼ぐというのに適した本というのをご持参くださってますので、それぞれの本からたくさんのことを学んだんですけれども、特に印象に残ったのが、このハイコンセプトというダニエル・ピンクさんの本の6つの感性。もう一度繰り返しますと、デザイン、物語、全体の調和、共感、遊び心、物よりも生きがいという6つの、センスというところでした。ちょっとここはですね、皆さん、ご自身のお仕事、本業もそうなんですけれども、副業にもこの感性が当てはまるかどうかっていうのをちょっと考えてみられてはいかがかなというふうに思います。私もあと2日間お休みがありますので、時間を見つけて考えてみたいなと思います。はい。そして最後にですね、自分の中ではこれはとても他人には売れないなというふうに思っているような小さなコンテンツがですね、他人にとってはとっても大きなコンテンツになるということも昨日の学びの一つです。私も普段こんなことって別に人に大切、必要とされてないのではないかとか、ニーズないんじゃないかなっていうふうにすごくよく考えるんですけれども、意外とそれ私が知りたかったっていうようなことだったりするんですよね。なので、まあ、積極的に私はこれができます。こういう経験をしてきました。というようなことをですね、どんどんどんどん発信していくことがとっても大事だなというふうに思いました。ですので、私が数年前から力を入れているツイッターでの発信についても、今や1900名の方にフォローしていただいているぐらいにまで発達成長しましたし、やはりですね、発信の持つ力っていうのはすごく大きいと思いますので、もしも SNS やってみたいなと思われている方は、いろんな SNS のプラットフォームありますから、 Twitter、Instagram、Facebook などなどいろいろ試されてみて、ご自身に一番向いているものを見つけていただいてですね、で、発信活動に力を入れていただければなというふうに思っています。はい。というわけで、つらつらとお話ししてしまいましたが、今日は、昨日参加した勝間塾月例会と、その前後に活動した読書会と後オフ会で、学びになったことを皆さんと共有しました。繰り返しますと、言葉は相続ができない、そして持ち運べる資産であるということ。なので、できる限りポジティブな言葉を、周りに聞いてもらえるように、言葉を出していくこと。そしてその皆さんからの口から出ている言葉がですね、皆さんの印象を変えていることということを意識していただきたいなというふうに思いました。そして次に、事業には6つの感性が必要というダニエル・ピンクさんの、言葉。そして最後に、自分ではコンテンツにならないというふうに思っていたようなことが実は他人にとって必要とされているということ、この3つをお話ししました。はい。今日はですね、死ぬ瞬間の5つの後悔というブロニー・ウェアさんの、著書ですね。私が本当に大好きな本なんですが、これについての読書会を皆さんとやっていきたいと思います。またこの学びは後日皆さんと共有したいと思います。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。